フォルチオタイム。はい、フォルチオタイム第32回目でございます。もう丸1ヶ月フォルチオタイムが続いているわけですね。今日は4月の14日やってまいりましょう。4月14日今日の出来事、まずはね、1603年日本橋が開通。東京の方ですね、東京の日本橋っていう橋、東京は日本橋で大阪は日本橋ですね。本橋系って言いますから。1865年エイブラハム・リンカーンがワシントン・フォード劇場で狙撃される、翌日死亡と。1912年、タイタニック号氷山に激突、翌日未明に沈没者1513名、ね、タイタニックの出発は昨日やりましたね。昨日のポルチオタイムで昨日出た船がもう沈んだというわけで、あとですね、2003年、国際ヒトゲノム計画によってヒトゲノムの解読の全作業が完了というわけで、人間のね DNA のゲノムの全てがね明るみになったわけですけども、まあそれからそれをゲノムを使ってどうこうしたっていう話は聞きませんけどもね、まあやってるんでしょうけどもいろいろ。2006年はライブドア事件、東京証券取引所がライブドアを上場廃止。ホリエモンさんは最近出てきましたね、そういえば、ね。あとはね、そんなもんですか。今日誕生日の人紹介していきましょう。サリバン先生、ヘレン・ケラーの家庭教師のアン・サリバン先生、1866年生まれ。漫画編集者、ガロの発行者、永井克一さんが1921年の今日に生まれてますね。白戸三平、水木しげる、柘植義治といったね、いろんな異彩を輩出していった名物編集長として知られていると、ここに書いてありますね。だからそうなんでしょう。あとね、あとは、大本勝弘、アキラの人ですね、漫画家の。超能力で見えない力を食らって、地面が丸い形にえぐれる、丸い形に潰れるっていうものを最初にやったのがこの人です。ね。もう超能力とかそういう目に見えないエネルギー系の表現としてはもう鉄板の、ね、グググって言って食らってる人の周りが、の壁や地面が、こう、球の形に潰れていくやつね。あれを最初にやった人という、そして知られていますね。声優の山崎匠さんも、今日が誕生日ですね。64年生まれ。意地があんだよ男の子にはな。工藤静香。あとは、あとは、カンベランコ、ね。カンベランコは名前がかっこいいんで、名前覚えてますけど。プスマでよく見ましたね、昔は。最近プスマ見てないんで、見ませんけども。そんなもんですかね。声優の長谷川明子さんもですね、星美紀。アフー、つって。今日亡くなった人もずらーっと並んでますけども、まあ、特にこれと、あ、南春夫。という感じですかね。昨日も言いましたけどもね、東南アジアや南アジアでは、今日が、正月。4月の14日が、正月。 というわけでね、割と多くの国で4月14日に固定されているとありますね。日本オレンジデー、オレンジに関するイベント日であると、ね、あの日本と韓国にオレンジデーというものがあるんですけども、あのもう日付が全然違う、全く別のイベント、全く別でオレンジデーって名前だけは一緒っていう、これは愛媛県の柑橘類生産農家が発案したもので、あのオレンジデーは4月14日なんですけど、みかんの日は12月3日でまた別の日があるんですよね。贅沢ですけどもね、オレンジだけいくつもあって、これはですね、オレンジがまあ花嫁の喜びという花言葉を持つことかららしいですけどもね。ほうほう。ちなみに韓国では11月14日がオレンジで、どっちにしろ14日なんですね。ほうほう。ちなみに韓国での4月14日は、恋人のいない男女がジャージャー麺を食べるブラックデーであると。なんぞそれ。はい、佐賀県佐賀市が98年に制定しましたパートナーデー、男女が共に参加する社会を目指す日というわけで、まあここでも言いますね、ブラックデー、バレンタイン、ホワイトデー、どちらでも何ももらえなかった男女、そんな者同士が黒い服を着て集まって、チャジャン麺はやコーヒーやと黒いものを飲食する日というね、恐ろしいイベントがございます。日本になくてよかったね。日本にあったらね、もう毎年行かないといけないんでね、大変ですけども、正教会におけるエジプトのセントマリアの記憶、もう正教会で第二の聖人とも言われるエジプトの聖マリアを記憶する、記憶するってなんですか。もうエジプトの聖マリアとは、東方諸教会、正教会、カトリック教会、聖公会のいずれでも称えられているキリスト教の聖人と、エジプトのマリア、どんな人ですかね、これは。エジプトのマリア、ちょっと文章長いんでこれはスルーしましょう。タイタニック号の日、 SOS 号、SOS の日ですね。あの SOS っていうのが、まあ船の救難信号というものに定められて以降、初めてSOS 信号が出されたのがタイタニックですね。助けてくれって言って、トントントン、ツーツーツー、トントントンって言って SOS ですね。それを初めて撃ったのがタイタニックというわけで、まあそんな感じですかね。テニプリの白石蔵之介が今日誕生日ですね。白石蔵之介はあれです、あのエクスタシーか、黄金のガントレットをつけてエクスタシーって言う人か。多分。まあそんな4月14日ですけども。まあ、もうとにもかくにもあれですよ。揺れましたね、今日。早朝。結構揺れましたよ。この辺はね、4か3、3かな？確か3でしたね、この辺は。でね、すごい、携帯に届くんですね、最近は。メールが。緊急地震速報、つって。すごい、なんか、地震と同時に届くのが、すごいですね、その速報性といいますか。ただなんか、震源地がちょっと間違ってますよね。その、どこって書いてあったっけな。実際、まあ、あれです、まあね、まあ、早いんで、まあ、そういうことも、あるんでしょうね。ねえ、うちはね、まあ、被害はゼロでしたけども、まあ、3なんでね、震度は。奈良のこの辺は。奈良でもね、もうちょっと、西の方に行くと、震度4のところがありましたけども、この辺は全然、もう3だったので、こう、揺れとる揺れとるという。ね、ちょっと回転式の背の高い本棚があって、それがちょっと心配でしたけども、まあ、ぐらぐら揺れるだけで、心配もなく。この本棚がね、倒れたら結構やばいんですよ。まあ、角度によりますけども、 ベッドで寝てる僕の足の上に落ちてきそうな位置に立ってまして、まあ、うん、ベッドの縁に当たってガンってなるから、うん、まあいかんせんその回転式の、まあその正方形の角柱の形で、その4面に側面にそれぞれ本が入るタイプの本棚で、本がパンパンなんで、まあ重いんですね、めっちゃ。まあ重いからね、逆に安定してるってのもありますけども、うん、まあ僕のこの部屋ではまあ心配なのはそれぐらいですね。地震があった時に困りそうなのは、まあベランダがあるんで最悪、まあね、あれですけども、閉じ込められるっていうことは、三面窓なんだよね、うちの部屋、この部屋。だからまあ、助けは呼べるかなという感じですけどもね。ね、いろいろ、食器棚とか棚を固定する、天井につけるつっかえ棒とかありますけどもね、うちはそういうの全然やってないんでね、本当に。だからね、キッチンで地震起こったらやばいんですよ、うち。奥にね、コンロがあって、で、冷蔵庫があって、食器棚があって、で、まあ、シンクがあって、っていう感じで、食器棚が倒れてきたら出れないんで、で、しかもまあ、そこで火、焚くわけですから、ね、あのスペースに、いるときに地震が起こってしまったら、もう無理っすね。もうやばいっすね、あれは。ね、でもね、本当に、震源地近い方は、大丈夫でしたかね、皆さん。うん。5弱ですね、あの島の方が。いや、死者は確か今のところいないですよね。まあ、それが何よりですね。でもまあ、まあ、うちらはね、まあ、その、地震来て、まあ、いや、すごい揺れたね、今、大丈夫みたいな、あれですけども、当時、東北の方では、こんぐらいの震度がザラだったってことですもんね。いや、なんか、気が気じゃなかったろうな、という。でも、あれ、ね、あれが、コンスタントにあれが来るとしたら、それは凹みますよね、あれは。っていうのはね、そういうのも、自分で経験しても思い知りましたけどね、そういうもの、うん、がっつりしたああいう地震ってのは久しぶりですね、僕ちゃんとああいう風に食らったのは、まあね、そういうわけで皆様、防災ね、用意はもうちゃんとしといてくださいね。非常食とか。ね。もうね、いつ日本列島が真っ二つなのか分かりませんよ。バーンつって。いつもフォッサマグナで割れるか、日本が。フォッサマグナが何か分からずに喋ってますけども、僕。なんかその日本を割るやつってのは知ってます。本当にそうかな。最後にじゃあフォッサマグナについて勉強して終わりましょう。フォッサマグナ、日本の主要な地溝帯の一つで、地質学においては東北日本と西南日本の境目とされる部隊一帯、中央地溝帯とも呼ばれるラテン語の大きな溝、本州中央部、中部地方から関東地方にかけての地域を縦断位置すると、ほう、境界、まあよくわかりませんけども。つまりまあ、日本が割れるとしたらここで割れるんだろうという。そういうわけです。ね、フォッサマグナミュージアムっていう、あれがありますね。施設が。何をフォッサマグナをミュージアムすることがあるんでしょうかね。写真がありますね。フォッサマグナミュージアム。 火山とか石とかがあるやつですね。フォッサマグナとは、ほう、まあね、あの興味のある方はね、ぜひフォッサマグナミュージアムに行ってみたら楽しいんじゃないでしょうか。つってね、無責任なことを言って今日はこの辺で、というわけでポルチオタイムの32日目、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。